だけど、くっつく方ですよ、一番最後に。
言うなよ。バカじゃねえの、こいつ。続いて、和洋子さんからいただきました。
ありがとうございます。
ピチさんのデートで似顔絵描いてもらった話。前にも聞いた気がする。笑。日記は今のところ続いています、うん。カレンダーとの連動は知っていましたが、週末の予定しか入れてないので、有効活用できてないかも。ネタがないときは、ピチさんみたいなバカメモになっているので、反省します。といただきました。
はい、ありがとうございます。バカメモの読み方がちょっと悪意ありましたね。
まあ、バカメモですかね。
でもまあ、言えて妙ですね、あれね。うん、バカメモでした。はい。はい、
前、そのピチさんが、その似顔絵描いてもらったって話、確かに俺もね、聞き覚えはあったんですよ。
うん。
やけど、まあいいかと思って、掘り下げたんですよ。
うん。うん、まあ、面白いです、絶対
別に何回言ってもええかと思って。
うん、面白かったですからね。
うん。
うん、ただ最低だとは思いましたけど、エピソード的にね。
はい、はい。
うん、ああ、でもまあ、有効活用されてて、うん、はい。まあ、でも、ピチさんが言ってた中で一番信憑性あったのは、まあ、どんな形でも続けることに意味あるっていうのは、僕は響きましたけど、兄さんは性格上合わなかったって話ですよね。
意味はないですよ。ピチさんは、続けたいから続けてるだけの話で、うん、続けたおかげで何ができたとかいうもんじゃなくて、
うん、あ！
だからちょっと、その何年か経って何月何日の今頃何手段やろなって思ってみたら、箇条書きが書いてあるだけでしょ、
うん、でもまあそれでも、すぐ忘れる人だから。
だから、スケジュール帳置いてんのと一緒じゃないですか。
ただスケジュール帳じゃないですか。
うん。それが、置いてるだけでしょ、
うん。
若い頃のシステム手帳を、捨てずに置いてたら、うん、まあ、たまに見たら懐かしくなるじゃないですか。
いや、それも、要は、兄さんは、そういうとこがちゃんとしてるから、そう思うだけであって、うん、僕らみたいに、ボンクラ飽き性な人間からすれば、うん、そもそもそれがないんですから。うん、ゼロなんですから。
いや、まあ、もう俺も書いてないけど、その、意味があるかって言ったらないよ、それ。
いや、意味はありますよ。無意味なことはないですよ。意味があります。
昔書いてたブログとか、昔の、うん、その何、ミクシーで書いてた日記とか。
それに比べたら、それはそうでしょ。
一緒やんか、その
書いてる。まあ、そうなんですけど、うん、要はその、日記に何を重きを置くかで違うんですよ。だから、うん、彼は、日記は継続することが全てなんだから、意味はあったん
です。そうかな、意味はあるかな、うん。
意味はあります、あります。だって、そもそもそれもなかったら本当にアホなまま死んでいくだけだから。
続けること、続けることで、貯金が貯まるとか言ったらわかるよ。
だからそこは、対価性を求めちゃダメなんですって。
だから意味はないねんって。意味のないことをやってんねんって。
ただね、その、うん、要は生きた証を残すっていう意味ではありですから。そこを否定しないでください、もう。
はい。
はい。
次の和洋子さんの文を読んでください。
はい。はい、和洋子さん、いただいてます。カルクラは、今6話入ったとこですが、正直きついっす。全然進まないんで、先に配信聞いちゃった方がいいのかなっていただいてます。
はい、ありがとうございます。あ、そうですよ。もう進まないなら聞いてください。
その方が逆に、あ、こういうことなんだって分かってね。
うん。
うん。7話いけんじゃないですか。
まあまあ、それで満足したら、もう見なくてもいいと思います。
それもあります。とりあえず配信聞いてくださいっていうのはあるけど。
うん。
6話って結構中盤超えてますよね。
ちょうど真ん中ぐらいじゃないですかね。
あ、12話あるんですか。
ぐらいやったと思う。
ああ、ちょっときついですね。
うん、まあ、確かに話は進まないです。
ああ、本筋すら中盤来てても、うん、特に大きな変動ないと。
終盤に来て、タンタンタンって進んでいくんですよ。で、はい、進んでいくんですけど、いくらこのペースで行っても最後何話までっていうの分かってるから、
うん、
収まりきらんやろうと思ったら、うん、ここで終わるんかいってなるんですよ。
打ち切り漫画じゃないですか。
何も始まってないやないかっていうところで終わるんで。まあまあ、でも終わり方的には悪くはないし、2期 が、作れる内容ではあると思うんですよね。
まあ、そういった意味での期待とか希望はあるにせよ、
うん、
6話できついって言ったらきついですね。
まあ、それはね、女性目線と男性目線ではまたちゃうやろし、
うん。
まあ、好みによってもちゃうやろし、
まあ、まあ、
合わないと思ったら見る必要ないんで、もう聞いてもらったら、6話まで見たら十分顔も思い浮かぶと思うし、面白いと思いますんで。うん、
聞いてください。
はい、聞いてください。
はい。
はい。もう一つは横さん。
うん。
ネトフリは、実写版ワンピを見るために入ったのですが、
はい。
未だに解約してません。
うん。
地面師たちも見ましたし、がっつり楽しんでおります。わら。全、うん、裸監督も見たいんですが、他に見たい作品が多すぎて、手が出せてません。
うん。
ドラクエイレブン。B ボタン連打でジャンプしちゃう問題、私もやりました。わら、うん、といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、ここで言うのもなんですけれども、
うん。
ネトフリ入りました。
お、やっと入った。
それを言うんだったら、ピチさんが入った時にやっと入った。
まあ、そうですね。うん。
まあ、アマプラ入ってても、ガルクラまだ見てませんけど、
はい。
どうしてもね、
うん。
また、スラムダンクが見たくなって、
はいはい。
うん、入って、
うん、
で、地面師たちがすっごい気になってたんで、
はい、
本当につい最近、
うん、
一昨日ぐらいに入ったんですよ。
うん、
ただね、和彦さんが言う、おっしゃることはすぐわかる。見たい番組、コンテンツ多すぎ。
そうですね。
で、個人的にはシティハンターがすごい気になってて。
ああ、評価高いですからね。
めちゃくちゃ高いですよね。
うん、
なので、ちょっと、渋滞中で逆に手が出せないのすごいわかります。
まあ、ゆっくり見ていってくれたら。
そうですね。ただ、ガルクラ見なきゃいけないんで。
そうですね。うん、てか、まだ見てへんのかい。見てから入れよ。
いや、そう言われると思ったんですけど。
うん。
あ、そろそろ収録ペースで考えたら、あ、先に見ちゃったけど、あ、スラムダンクまたもう一回見返さないとなと思って。
うん。
うん。まあ、その感想はその時言います。はい。
はい、
そうですね。
全裸監督もおすすめですよ。
らしいっすね。
うん。
そうなんすよ。
まあ、和代子さんはね、女性目線で見てどうなんかっていうのはちょっとわからないですけど。
うん。
もう完全に男の見る作品ですわ。
そうですね。うん、概要だけはちょっとわかってるんで。
うん。
まあ、よくモノマネする方もいるんで。
はい。
うん。まあ、思いっきり男目線ですよね、あれはね。
そうですね。
そういう現場の話ですからね。
はい。
そっか、まあ、ワンピもあるんですもんね。
ワンピは合わなかったです、僕は。
なんか賛否あるらしいですけどね。
ただね、もう作り直しのアニメ、
うん。
作り始めてるみたいなんで、
ああ、そうなんですか。
うん。言ってる間に配信されるんちゃうかなと思いますけど。
ええー。
っていうことは、今、フジテレビの朝やってる、日曜日の朝やってるワンピと、
うん。
並行してやっていくってことでしょ。
ええー、どうなんですか、それ。
大丈夫かなと思うんですよ、その、
うん。
まあ、スタッフは違うとしても、
うん。
声優さん一緒で行くとしたら、めちゃめちゃ声優さん大変やなと思って。
大変だし、なんならもう、あっちのフジテレビの方から音だけ輸入しちゃえばいいって話ですね。
いやいや、それは嫌よ。
全然違う人がやってもやじゃないですか。
いや、俺はほんまは違う人がやってほしいんやけど。
あ、逆に。
一緒でやるなら撮り直してほしいのはありますけどね。
まあ、確かにね。
うん。
絵のやっぱり、速度が違うかもしれないですからね。いや、
全然ちゃうと思うしね。
うん。
テンポが大事なんで。
うん。
うん。
確かにそうっすね。
うーん、
いっぱい見るの多すぎです。
あれは。あれ、おすすめですよ。うん、前言った、劇団ひとりが監督が出る、
はい。はい、あれも見ます。浅草キット。
うん、うん、うん。
そうそうそう。あれは見たいんですよ。
あれ、面白いですね。
そう。川島さんは僕好きなんで、
うん。絶賛する内容ではないんですけど。
うん。
なんか、あ、見てよかったなって最後思います。
ああ、そういうちょうどいいんですよ、そういうのは。
爆笑するとか、
うん、
感動するとかじゃないですよ。
うん、うん。
あ、なんか、 よかったって思いますよ。
なんとなくわかります、そのニュアンスは、
うん。はい。で、ほんまに、たけしさんなんですよ。
うん。そう。
すげえ、あ、たけしさん見たって感じするんですよ。
うん。なかなかないですかね。
そうそう。うん、あくまでね、うまいこと演じてるのすごいなと思いますよね。
うん。もともと劇団一人、まあ、さっき川島さんって言っちゃいましたけど、うん、劇団一人自体は、たけしさんの真似よくしてましたからね。
あ、違う、たけしさんは一人じゃないですよ。
うん、あ、違うんですか？
一人出てこへんはずですよ。
あ、よかった。
いや、監督なだけ。
あ、違うんだ。
うん。
知らなかった。
役者はね、なんちゅう人やったっけね。なんか忘れた。
うん。
何やったっけ。
わかんね
え。ヤギラ・ユーヤ。
ああ、ええー、
あれがめっちゃうまいんですよ。
いや、もともと天才子役でしたけど、
うん。
たけしさんやる年になったんですね。
いや、若い頃やから。
あ、若い頃だとしても。
うん。
もう、小学生で止まってたから、僕。
うん。
うわぁ、そうなんだ。
うん。
あ、見よう。これは見る。はい。
まあ、一本なんでね、映画見る感覚で見れますんで。
はい、見たいです。
はい。
はい。
まあ、他にも、ネットフリーほんまにめちゃめちゃありますんで、おもろいの。
あの、兄さんが言ってた損しないっていうのはそういうことでしたね。
そうですね。
おー、多すぎ。
見ても見ても減らない。あと、
減らない。
あの、浅沼さんやっぱね、ハイスコアガールはね、おすすめですよ。
本当に？
うん、アニメでね、絵がね、うん、合わないと思うかもしれんけど、合わないのは一瞬だけですわ。ゲーム好き、ゲーセンのこととか分かってる人とかは、
うん。
絶対ハマれると思う。
ああ、はいはいはいはいはい。
うん。
別にそんなに抵抗ないとは思います。
うん。
はい、パッと見は。
まあ、もともとホラーとかよく書く人なんですけど、
うん。
これはホラー要素全くないんで。
ああ、じゃあよかったです。
はい。
ホラー要素入ってたら畜生って言うと思います
、ね。いや、これは大丈夫です。
うん。あ、ゲーセンの話はちょっと面白そうですね。
はい。
はい。
懐かしいって感じると思います。
あー、見よう。あー、もうダメだ。もういいです。もう時間足りない。はい。
あ、そうですか。
はいはいはい。
他にもいっぱいありますよ。
すすめ。いやー、それは別の回でやりましょう。
あ、そうですね。
ネットフリおすすめ回。
そうですね。
うん、それはちょっと楽しみ。
はい。
はい。
ドラクエ11、B ボタン連打でジャンプした。これ絶対あるあるだと思うんですよ。
そうですか。
なんで俺、あっこで二人に否定されると思わんくて、うん、びっくりしたんですよ。
まあ、
そうそうってなると思ったんですよ。
ピッサーは否定しても、まあ、表に入れなくていいですよ。うん。実際やってたかもしれないし。
やってたはずやけどね。
いや、僕はなかったっすね。
あ、そう。
うん、たまたまですよ。
うん。
意外とやるんですね、
まあ。やると思いますけどね。
うん。
ウィンドウ閉じるとき B ボタン連打ポンポンってしちゃうと思うんです
よ。なかったな、
うん、
結構ドラクエ 11S は、
うん、
あの、ドラクエ11やりすぎたから、
うん、
あの、逆にあの、声が入ってるじゃないですか。
うん、
だからじっくりやろうと思って、
うん、
いつもだったら僕連打するんですよ。うん、あの、早く終われと思ってやるんですけど、うん、楽しみたいっていう気持ちがあるから、あんま連打してないんですよ。
あー、俺、うん、もう待ってられへんわ、あれ。
あ、わかる気がするけ
ど。どんだけノロノロ喋っとんねんって思う。こっち字幕で読み終わっとんねんって思う。
わかるけど、うん。うん。でもそれを楽しみたかったから、そのために 11S 買ったんで、あんま連打しなかったですね。
うん。
うん
はい、じゃあ続いて。
はい。
ケンケンマルさんの分お願いします。
はい。ケンケンマルさんからいただいてます。ありがとうございます。ツインピークス懐かしすぎます。はい。兄さんと同い年なので、同じく高校時代に夢中になり、大学1年の年に公開された映画はもちろん見に行きました。画像は当時、物販の映画パンフレットです。はい。
当時ものの。
当時ものので合ってたんだ。はい。画像は当時ものの、映画パンフレットです。この作品が好きすぎて、芸大の卒業制作で撮った作品は、ツインピークスの影響をもろに受けた内容にいただいてます。
ありがとうございます。
はい。これは物持ちいいっすね。
すげえな。
これ知ってます？
これ。え、知ってますね。
あの、パンフレットの存在というか。
いや、俺映画館には行ってないよ。
あ、行ってないか。
うん。
あ、まあ、そりゃ、まあ、パンフレットは当時からあったはずか。
まあ、そりゃあるでしょ。
うん、でも、あ、本当だ、これ、1枚目の写真に Fire Walk in With Me って書いてありますもん。
うん。
うん。すご。
この人物相関図があるんですけど、
そうそうそう、うん、
もう相関がえらいことになってるじゃないですか。
もう読めない。
で、まあいろんなね、関係がね、アルファベットで書いてんねんけど、まあ、親子とか、はい、兄弟芝居とか、親類とか、この辺は普通ですね。夫婦とかね。で、まあそこに、恋愛関係とかもあってね。
まあまあ
ね。夫婦もあって、恋愛関係もね、同じ人が矢印出したりするんですけど、
うん、
まあ、友人関係まで、ここまでは普通じゃないですか。
言ってた。
そっから深い関係。
よくわからん。うん。
次が、想像を絶する関係。
これが一番よくわ
かる。何やねん、それ。で、まあ、結構あるんですよ、この、想像を絶する関係が。
うん。
あちこちに出てるんですよ。
あの、めっちゃあるんですけど。
うん。
あの、S めっちゃあるんですけど。
めっちゃあるでしょ。ほんまに想像を絶するんですよ。
そうですね。男性と男性で想像を絶する関係とかあるんで。
はい。
何をさせてるのかちょっと不思議ですけど。
はい。
多すぎません？
そうですね。
うわ、こんだけ登場人物いて、こんだけ関係があるってなると。
うん。
見直さないとわかんなくなりますね。
まあ、続けてみたらわかりますけどね。
いや、わかんねえな。俺、これで温めてくなんな。
いや、それは意外と入ってきますよ。
あ、そうですか。
うん。結構キャラ立ってるんで。
うん、うん。
最初はね、このおっさん、何やったっけってなるんやけど。
うん。
あの、あ、このおばハントチューしてるから、そういうことかとかね。
あ、言ってましたね。
それでわかってくるんですよ。
でも関係性が多すぎて、そのチューも本当なのか嘘なのかわかんなくなっちゃうから。
そうそうそう。え、お前ともやんのみたいな感じなんです。
うわぁ。怖ぁ、
うん。
これ恐ろしい。あ、ああ、で、あれなんですね。芸大の卒業制作ってことは芸大行ってらっしゃったんですね。
そうですね。
あらまあ。すげえですね。
あの、庵野秀明とか。
はい。
と同じですよ。
うわぁ。すごいですね。
はい。
芸大出身の方で知り合いいないですけど。はい。
ケンケンマラさんですよ。
ケンケンマラさんが初めてです。
はい。
はい。すご。
まあ、卒業制作で撮ったって、この映像を撮るのが卒業制作になるんですね。
う
ん、
でしょうね。そういう世界なんでしょうね。
他の大学やったら卒業論文とか作るけど、
うん。
論文じゃなく、制作物、創作物を作るんや。
なんか、僕が勝手に思い描いてたなんか油絵で一個描くとか、
うん。
まあ、それの一環なんでしょうね、多分ね。
あ、そっかそっか。
うん、映像制作とか。
何を専攻してるかによるんでしょうね。
多分そうでしょうね。
うん。
うわー、それも見てみたいですね。
あ、そうですね。
うん。そっちの方が興味あるな。
そうですね。
あー。いや、とりあえず物持ちが良いということで、はい。
はい。
ありがとうございます。
続いて、猫魔人さんからいただきました。
はい。
いやさかの B 使いを聞いてて、ゼロのギターの部分って言ってたから、ゼロを聞いて、つい今日、実家帰るとき、大爆音で実家帰ろうかと思った。
うん。
B 使い、何回聞いてるんだろう。
うん。
コアな内容になるけど、無観客ライブのこととかも話してほしかったな。俺もビーズ話したいといただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ああ、好きなんですね。ビーズが。
まあ多いですね、ビーズ好きな人ね。
ビーズ好きな人の方が多いと思うんですよね。
方がとは言わんねんけど、どっちか言ったら、
うん。
サブカル好きな人にビーズ好き多い気がするんですよね。
なんとなくそんな、それはなんとなくわかる気がするんですね。
うん。
それか、あの、バンド、僕やってた時は、
うん、
ビーズコピーするとあんまりいなかったんですよ。
ああ。
なぜなら難しいから。
ああ、なるほど。
うん。歌も難しいし、で、ギターなんかもっと難しいじゃないですか。
うん。
だから、コピーは、その、ギターが超上手いやつが、とりあえず新譜が出たら、あの、バンスコ買ってきて、
うん。
で、まあ、ほぼ耳コピーなんですけど、帳尻合わせてやってる子はいたんですけど、
うん。
それ以外で、あの、対バンで、ビーズのコピーバンドってあんまいなかったんですね。
うん、だってなんか最初は、打ち込みのイメージがすげえ強くて、
うん、ああ、
あんまりバンドっていうイメージなかったですもんね。
僕どっちかっていうとビーズはそのバックバンドが いるじゃないですか。あのツアー回る、
うん、
あの固定のバンドがいて、
うん、
それをなんかあのドラムマガジンとかで読んでたんで、
うん、
普通にバンド形態のイメージしかないんですよ逆に。
ああ、うん、最初の頃ってほんまに TM ネットワーク、うん。の、何、弟分的な感じの、
うん、
でっかいシンセサイザーを、バンバン鳴らしてるっていうイメージだった、最初の頃。
だし、あの、そもそもあの、ステージで、テレビで歌ってる時って、
うん。
二人だけですもん
ね。二人だけやし。
そうそうそうそう。そういった意味では打ち込みのイメージ強いかもしれないですけどね。
うん。
うん、僕がその音楽に興味持ち始めて見出したのが、
うん、
1995年以降なんで、
うん、
まあ大体それだとあの、よくカウントダウン TV とか、
うん、
そういうので出てたとしても、意外とバックバンドいがちだったんですよ。
へ、
うん、うん、意外と、
うん。
うん。それこそあのミスタービッグと、あの、メンバー入ってやってたのが M ステで流れてたりとか、
うん、
そういうのもあったんで、意外とね、僕、バンドのイメージ結構強いんですよ。
ミスタービッグって懐かしいな。
懐かしいけど、あの、もう、すごかったんですから。ミスタービッグの二人が入って、三人か、
うん。
アホでしたよ、あれ。他のやつやんの嫌でしょうって思うくらい上手かったですよ。
ああ、やっぱ上手いんや、ミスタービ
ッグ。上手すぎる。超絶ですよ。あのスピードであのふわりバカですもん。電動ドリル持ってきてやってるんですからね、ベースとか。
あ、そうなんや。
うん、頭おかしいっすよ。BPM300 とかありますから、ね、
あ、そうなんや。
うん、人間技じゃないですからね。
へ
ぇー。ビーズはそのイメージ強かったですね。
はいはいはい。
はい。まあ、無観客ライブのこととかも話してほしかったってことなんで。
ああ、それは、あの、うん、コロナになってからの話かな。
わかんないです、僕。ビーズ詳しくないんで。
多分、無観客でやってたような気がするんです。で、
ってことです、うん、
ミッシュルと一緒にやったりとか。あの、グレーと一緒にやったりとか。
ああ。
あの辺の話かもしれないです。
じゃあ、猫マジンさん話したいって言ってるんで、機会があればね。
あ、もう、今俺、話終わりましたけど。
ん？
もう俺の知ってること全部話しましたけど。
お後がよろしいようで。
はい。もう一つ、猫マジンさん。車と携帯つないで、PC をき、あ、ポッドキャストね。
はい。
車と携帯つないで、ポッドキャストを聞いてたら、車でラジオ聞いてるみたいで、あと6時間ぐらい当てのないドライブしたいって思った。明日仕事だからさすがにできない。といただきました。
はい、全部、やめてください。はい。6時間すごいっすわ。
あ、でも、運転しながらポッドキャスト聞くって意外といいんですよね。
いや、めちゃくちゃいいですよ。
ねえ。
うん。気持ちはめちゃくちゃわかるんですけど。
うん。
6時間当てのないドライブして次の日仕事は鬼ですから。ねえ。あ、ちょうどいいシャンテンに物申す聞いてますけど。はい。
何言ってたっけ？
まあね。
全然覚えてない。二人で喋ってるのにミュートしたって。
ごめんなさい。
はい。
いや、収録のやつに影響あるかなとか、そうだ。俺が黙ってるときは削除されると思った。ごめんなさい。
はい。
はい。つい癖で。
はい。じゃあ次、ケンケンマスの文読んでください。
はい。ケンケンマスがいただいてます。ありがとうございます。はい。前話視聴完了したので、ガルクラ会拝聴。うん。演奏シーンがとにかく大迫力で、ピッさんが言っていたことはこういうことだったのか、と理解。ただ、お話は、残念ながら自分好みではなく、しんどかったです。 自分がリアルで女の子の父親なのもあると思いますが、めんどくさい性格の主人公が嫌でしたっていただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。きつかったんですって。
あ、まあそういう人もいてるでしょう。うん。多分、100人に1人ぐらいの割合やと思うんですけど、100人に1人が連チャンでお便りくれたんだと思うんですよね、今。
多いな。多いな。言ってることはわかりますけど、うん、今、400分の4が来たとか。
そうかな。
ちょっと無理あるな。
すごい確率ですね、これね。
俺、この確率見せられて、うん、見ろって言われて、見る気します？
あ、でも、
うん、
今のところ、
うん、
パンタンさんも僕も、ピチさんも面白いって言ってんねんから、
3人ね。
5分の3は過半数ですよ。
いや、前からのお便り見る限りは、50-50 以上じゃないですか。
え、そんなことないんじゃない？合わへんって言ってる人おった、あ、おったか。
うん。
トヒロスさんもそうやったかな。
うん。でしょ？
まあ、それはだから、見た人はそういう判断してもいいと思うんです。見る前に判断しちゃダメです。
あ、ピッサみたいにね。
そうそうそうそう。うん、
見もしないのに、ダメだって言ったりとか、
うん、
やりもしないのに人におすすめですって作品を進めちゃダメだって話です
よね。そうそうそうそう。
ああ、確かにそうですね。
まあまあ、合わへん人もおってもしょうがないと思いますね。
まあまあ、そこは思考の世界ですから。
うん。確かに主人公の性格はめんどくさいんですよ。
ええー。
とか、鬱陶しいんです。
鬱陶しいレベル、どんな感じの鬱陶しさなんですか？
それを見て確かめてほしいんですよ。
なるほどね。
うっざって思うんですよ、最初。何やねん、こいつって思うんやけど、
うん、
俺はそれ乗り越えて、
うん、
結構好きになりましたからね。
乗り越えるんだ。
乗り越えましたね。あ、この子だからかって思ったんですよ。わかるって思ったんですよ。
それ後半までいかないと。
そうそうそうそう。
ってことですね。
そう、だから、はいはいはい、一旦嫌やなって思ってたのが、
うん、何
反動
はいはいはいはい。
チョロ級理論ですよ。
うん。溜めて溜めてですね。
引っ張って引っ張って離したら、バーンって走り出すっていう。
ああ、それからなんかすげえ癖ラーメン食うのに躊躇する感じですね、なんか。すげえ癖けど食ったらうまくて。
食ったらうまいんですよ。
そう。で、臭かったからこそ癖になっちゃうんですよね。
そうそうそうそう。
ああ、癖ラーメン好きでは好きなんですけどね。
うん。
やっぱちょっとね、なかなかね、クリックできないんですよね。なんでだろう。
もう、見なくていいです。
うん、ええ
ー。もうこの会話は結構みんな飽きてきてると思う
んで。あ、まあまあ、そうですね。ここで尺取ってもしょうがないですからね。
はい。
うん、わかりました。
はい。ネオさんからいただきました。
はい。
先日、サウジで行われた e スポーツワールドカップのスト6部門で優勝したシャオハイ選手が、セーラームーンでも爆笑していたとは、爆勝ちってことかな。
そうですね。
またこのゲーム94年にすでにワンボタン必殺技とか実装していたんですね。びっくりといただきました。
はい、ありがとうございます。これスーファミ版ですかね。
そうですね。
あー、これかなり完成度高いってなんか当時からも言われてましたね。
みたいですね。
うん。
これつい最近いやさが今日の再配信でこの話してるんですよ。
うん。
ピッチさんは、その、テーラムーンのゲームを面白いってやってたって言って、
うん。
で、僕もそれ聞いたことあったから、
うん。
結構評価高いやつですよねっていう話をしてたんやけど、
うん。
よう聞いたら、ピッチさんのやってたのは、ベルトスクロールやって。
あっちの方ですね。はい、
はい。あ、じゃあそっちシャフはと思って、でその後、ゴーさんが教えてくれたのがこの対戦格闘の方です。
そう、この対戦格闘の方がかなりうん、すごい評価良かったんですよ。
ですよね。で、
うん、
僕も聞いたの多分こっちですわ、相手。こっちが評価高いやつですわ、っていう話をしてたら、ピチさんは、
うん、
この、セーラームーンの格闘でしょう、言うて鼻で笑いながらずっと喋るんですよ。
うわ、怖。
いやいや、そんな笑いながら喋るけど、これ評価高いんですよ、言うけど、いや、セーラームーンでしょ、言うね。
こいつ。 ほんとアホ。
だから、うん、一回みんな聞き直してみてください。
うん、もう、ひどいですよ。
うん。
すぐ先入観で話すでしょ？
そうそうそう。
よくない、それは。
うん。
うん、やってみねえかわかんねえんだから。
自分ベルトスクロールの方を押してたくせに。
うん。
うん。なんか、対戦格闘になったら急にけなし出すんですよ。
そう、なんか後ろで手組んでゲーム観戦してるやつと同じ考え方ですから、あの人は。
はい。
何でも思い込んじゃうから。
うん。
だから、セーラームベルトスクロールアクションがあって、その後に、一部対戦格闘の要素が入ったベルトスクロールアクションがあって、その次ぐらいのが多分対戦格闘だったと思うんですよ。
うん。
確かね。
うん。
うん。それがね、すこぶる良かったっていう噂は聞いてですよ。僕言ってもやってないですけど。うん。
これ、YouTube のチャンネル貼ってくれてるんやけど、
うん。
そこ、見てみたら、
うん。
セーラームーンが世界大会あったらしいんですよ。
うん、すごいですよね。うん。
まあ普通の、格闘技の世界大会の別枠みたいなんで、まあいろんな昔のゲームを、
うんうん、
まあ少ないやつだったら10人ぐらい、多くても4、50人集まって世界一決めるっていう部分があるらしいんですけど、
うん、
セーラームーンはまあまあ多くて、
うん、
40人ぐらいは集まったらしいんですけど。
結構来ましたね、
うん。それで世界一を決めて、
うん、
で、その後、もう一回やった時の、優勝者がこのシャオハイ選手やったかな。
すごいな。
しかも、その日初めてやったらしいんですよ。
え？
やったことないんやけど。
すげえ。
その、セーラームーンのゲームの面白さを、動画にして上げてた日本人の人がいたんやけど、
うん、
その人がこのシャオハイっていう人に、
うん、
その日教えたらしいんですよ。
それで優勝しちゃったんですか？
それで師匠に勝って、さらに優勝までしちゃったっていう。
うん、うわぁ。
まあ、もともと、他の格闘は大体強い人らしいんですけど。
まあ、ストシックスで勝ってますもんね。優勝してますもんね。
そうですね。
それでもすごいっすね。
はい。
ありえないっすわ。
まあ、才能のある人は何やったでもうまいってことだよね。
まあ、そういうことですよ。
うん。
だピッさんは、見習ってくださいって話ですよ。
そうですね。
ああ、まあ無理でしょうけどね。
はい。あとは、スラダンやから、その時読みましょう。う
ん、はい。
はい、エンディングでーす。
はい。
次回。
うん。
スラムダンクの続きやります。
そうっすね、いよいよ、インターハイですか。
インターハイです。
はい。これはなかなか、
そうですね。そうですね。もうだいぶ大詰めに来てますんで。
はい。
はい、皆さんついてきてください。
そうっすね。で、これ、ちょっと疑問に思ったのが。
はい。
映画をどういう風に差し込むっていうのは、
映画は漫画を全部話し終わってから、
うん、やはり
やります。
はい。
でないとややこしくなるんで。
ややこしいですし、賛否が分かれるとこなんで、はい、うん、
はい
はい、わかりました。
はい
はい。
うん、つい最近発売されました、
うん、
ファミコン探偵クラブ、
ああ
エミオ、
はい、
やってます。
うん、僕は一生できません。
いやでもね、全然怖くないですよ、今。
いや、嘘だよ。
やってるけど、全然怖くない。
大霊界2より怖くない。
大霊界2なんて見たことないけど、おもろい、おもろくもなければ怖くもない。
いや、怖は見てねえくせに。それピチってますよ。
おもろくもないし怖くもないやろ、
あ、ピチってディスられてる。もうピチさんだ。うん、
大霊界がほんまにあるなら、
うん、
出てこいよって思うんですよ。
だからそういう考え方はそもそも僕と違うんで、だから怖いってそんなに簡単に言わないでくださいって話なんです。
いやいや、エミオはほんまに怖いシーンが一切ないです、今んとこ。
だってもう公式ホームページ見ただけで怖いって思った僕どうすればいいんですか、じゃあ。
お化けとかじゃないもん。殺人犯やから。
余計怖いじゃないですか。
なんで？それも怖いの？
だって本当にいるんじゃないですか。 本当にいるっつうか、うん、いる可能性そっちの方が高いじゃないですか。
でも、別にお化けじゃないから、呪いってとかじゃないから。
何ですか？
まあ今のところね、僕まだ8章ぐらいですけど。
何章あるんですか？
わからへん。何章あるか分かってしまったら、思わない
でしょ。
うん。
どっちにしろちょっと、やんないですね。
うん、はい。じゃあ、
ごめんなさい。
やらなくていいです。
で、最近全然ダメじゃん。
僕、はい、その、すぐ寝ちゃうんですよ。前から思ってて、このアドベンチャーやるとすぐ寝るなと思って、今回も気づいたら、
うん、
何回か寝てて、俺寝ながらもボタンを押してしまうんですよ。
ああ、わかる。それはわかる。
全く知らんシーン来てるんですよ。
うん。勝手に進んじゃうやつですね。
そうそうそう。
はいはいはい、はい。
で、あとボタンは押しないんやけど、
うん。
あ、なんか、ちょっとムービーっぽいの始まったなぁ。
赤ちゃん。あ、わかんない。
あれ、このシーン何っていう、起きた瞬間。さっきなんか始まったよなっていう。
ダメ人間ですよね。
で、ドラクエやっててもそうなんですよ。ドラクエ11やってても。
それは、スイッチだからですよ、う
ん。で、俺スイッチやから眠くなると思って、その、うん、ゲームパスのゲームやってるとき全然眠くならないんですよ。
スイッチ寝ながらやってるでしょ。
そうなんですよ。だからね、スイッチは自分の部屋でやってるから、座椅子に座ってるんですよね。
うん、あ、もう寝る寝る。余裕で寝る。
ちょっとでも、その、うん、何、体勢を、しんどくなったらすぐ、リクライニングガーって倒して。
寝る。
寝る体勢で見てるんですね。
もう寝に入って、まあ、わかります。コンシューマー機でも据え置き機は寝ないんですよ。うん、椅子座ってたりとか、
うん、
僕もそうなんですけど、
うん、
ただ、スイッチとか携帯ゲーム機って、
うん、
絶対横になってやるから、
うん、
寝る確率高いんですよ。う
ん、ほんま
に、
スイッチやからっていうのは分かりましたね。
うん、ほんとそうですね。
うん。だから、もう寝かさんとこうって思うんやけど。
うん。
はぁ、疲れた。ガリガリガリガリ。繰り返し、これの。
分かる。全然進まないですよね。
うん。
もう僕、逆転裁判やってた時それでしたもん。うん、もういつも顔面に落っこってくるんですから。痛ってなんですから。わかるわかる。
だから全然怖くないですよ。
いや、そういう意味ではね。だって夢の中でしょ。わかんない。寝ぼけてる時に怖いシーンあったかもしれないんで。
そうですね。
そうですね。まあでもスイッチちょっとね、最近ドラクエ出るからスイッチそうそう充電しなきゃなと思ってるんで、
うん、
ちょっと僕もドラクエ 11S またやろうかなとかちょっと思っちゃってて。
うん、
うん。今ちょっと悩んでるんですけど、
うん、
そう、ゲームの話で言ったら全然話変わるんですけど、
うん、
プレス5とうとう8万台行きましたね。
ね。
あれ、どうなんですか ?8 万円って。
いや、だから、
うん、
もう買う層が決まったっていうことでしょ。
まあ、石油王かスネ王層ですよね。完全にね。
いや、じゃなくて、
うん、
多分、金出す人は、何ぼでも出すんやんって分かったんでしょ。
うん、ああ。
なんで無理してこっちのリザや減らさなあかんねんって話ですよ。
まあ、プレス3時代で懲りてるんでしょうね。
そう。で、プレス5も、まあ、頑張ってたんでしょ、うん、あれを5万円台で出してたのは。
あ、安いや安い。めちゃくちゃ安いんですよ、あれ。
うん。
スペックで考えたらね。
うん。ほんで、さらに円安進んで、
うん、
もう、ええってなって上げて、
うん。
だから何、何一回、マイナーチェンジ的なのしたんじゃないですか。
うん。
で、高くなっても売れるんですよね。
そうですね。ディスク取れる取れないか、ちょっとちっちゃくなったぐらいですからね。うん、
それで、売れるし、
うん。
もう買うなら別にもう何、何、うん、スイッチで遊んでる人はもういいやってなったんじゃないですか。
うん、そうでしょうね。
だって、安さでは絶対勝てないんやし、スペックで買ってんねんからもうこっち、買いたい人は買うでしょっていう話だね。
で、あと、独占タイトルそんなにないですけどね。プレス5自体がね。
いや、だから、ピジさんみたいな人が買うじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。
うん、ハードをとりあえず買っちゃおう理論ですよね。
うん。
ああ。
いやし、やっぱ、まあ、コアなゲーマーほど、やっぱり、
うん、
プレイステーション5の綺麗なあのやつとか、ロードの速さとかを求めるやろから、
うん。魅力的ではあるんですけどね。
うん。
まあ、ただ8万出せねえなと思って。
出せへん人は、買わんでよろしい。
うん、です。
うん。
それです。もう、ただ安いは安いです。8万でも実は安いんですけどね。
っていうことなんでしょうけど、
うん、
もうでもそこまで出していらんわっていう人との住み分けがされたんじゃないですかね。
ああ、まあ、ここではっきりしましたね。
僕は、プレイステ5が発売前から、もう5は買いますって言ってたんやけど、
うん、
まあ、発表された時の値段が5万円台ってなって、うん、うわ、これちょっと安なるまで待つわ、言ったら1回も安ならずに。上がるわ、上がるわ。8万までいったからね。
そうなんです。
うん、じゃあもう、俺はターゲットじゃないってことやと思って、
うん、
まあ別に怒ることもないし、
うん、
それで楽しんでる人に対して何にも思わへんから、
まあ確かに。
住み分けですよね。
うん、
うん
確かにそうっすね。
うん。
まあ、だったら Xbox かなと思ったけど、Xbox も高くなったからな。
だから僕はパソコンを2年前に買って、
うん。
これで十分こと足りてるから。
ああ、スペックがまあ、良いんでしょうね。うん。まあ、まあ、でも、そろそろ寿命っすよ。
いや、全然余裕ですよ。
いや、思ってるほど、ゲーミング PC、まあ、稼働によっては違いますけど、
うん、
劣化早いですからね。
って、まあ、言いますけど、
うん、
もともと、
うん、
そんなに高いスペック買ってないですから。
あ、ミドルスペックで全然いけるんですね。
で、全然いきます。
そんな。まあ、タイトルだから、タイトルごとに違うから、ね。
そうそうそう。そんなに重いやつやってないし。
うん。あ、なら大丈夫っすよ。
うん。あ、うん、だ俺、スターフィールドもダウンロードしたけど、結局やってない。
スターフィールドは、今、アップデート重ねて、やっとそれっぽくなってきました、
うん。あ、そうなんや。
うん。あれ、面白いんですけどね。
うん。
まあ、あの、ベゼスタクオリティっていうね。まあ、バグが当たり前っていうね。
うん。
ゲームだからね。あれは面白いけどね。
まあ、そう。だから、まあ、そこそこの、ゲームサイズのやつ買って、落としてやっても、全然問題なく遊べてるんで。
ああ、じゃあすごいっすわ。
最新のグラボでなくても遊べますよ。
まあ、あとは環境っすね。あの、モニターでかいとか、まあ、4K とかになったら絶対処理間に合わないし。
ああ、まあそうですね。
そうそうそう、そういうところなんですよ。
だから、そこに、うん、わがまま言わんかったら。
できる。
パソコンなんて画面の目の前でやるわけないから、そんなでっかい画面いらないでしょ。
いらない。僕は理想はもう24インチでいいです。
俺、22とか3とかじゃないかな、これ。
うん。うん、多分、多いのは 23.8 とか、
うん、
そういう規格なんですよ。で、フル HD で十分なんで、
う
ん。それ以上でかいのは、別にいらないかな。特にゲーム目ちっちゃうんで、でかいと。うん
で、最初にメモリは、まあまあ積んどいて、
うん、
空調じゃないわ、冷却をなんか、
何そうです。
やっといた。ジェルみたいな塗っといてもらいました。
それが一番いいです、うん。あの、空冷をちゃんとしとけば、
うん、
あの熱配慮がだいぶ良くなるので、
うん、
パソコンは絶対それ大事です。
と、電源のパワーアップと、
うん。それは絶対ってことです。ワット数足りなくなるんで。
うん。その辺だけやっといたら、
うん、
全然問題なくいけてるから。
うん。
だから、何最近その、すぐゲーミング PC に変えって言う人がおるけど、うん、プレスの方が圧倒的に安いからとかいう意見をよく見るんですけど、
うん。
いや、さ、ゲームだけする人はそれでいいと思うんやけど、
うん、
俺、パソコンめっちゃ使うから、
あ、じゃあ絶対パソコンじゃないですか。
うん、パソコンで正解やったなと思いますね。
うん、確かにそう。
うん、まず、ポッドキャストの編集がすっげえ楽になりましたからね、うん。
めっちゃ早いでしょ。
めっちゃ早い。
うん。
今まで何やってんって思いますから。
前はもう、あの、音声編集ソフトあるじゃないですか、あの無料の。何でしたっけ？
オーダーシティね。
オーダーシティとか。
うん。
全然動かねえだったんですけど。
遅そう、遅かったんが、もうさっと終わりますから、今。
そりゃそうですよ。
うん。
積んでる頭は違うからね。
うん。
ああ。だから、それ考えると、そう、利用目的が一番なんですけど、
うん、
ああゲームだけ特価で8万ってなったら、やっぱり、ゲーム PC 買うよりも、 なんか、いけないですね。うん。
だゲームだけやるつもりで、ゲーミング PC は買わん方がいいと思いますね。
うん、逆に。
それは高すぎると思う。
逆に。
うん。
うん、そこら辺、住み分けは、本当に住み分けですね。
そうですね。
ああ、まあ、僕、買わんすわ。PS5 も、はい、ゲーム PC もちょっと買えないなと思って。
まあ、それはね、家庭環境はありますからね。
そう。だから、Xbox シリーズ S で、やり倒します。
はい。
はい。
はい。あと、
うん。
トム・クルーズの、
うん。
カクテルっていう映画知ってます？
聞いたことあります。
まあ、トム・クルーズといえば、
うん。
トップガンで、有名だったんですよね、うん。
はい。
で、そっから、確か、ハスラー2とか、
うん、
うん。カクテルとか立て続けに出たんですよ。
ハスラーはビリヤードでしたっけ？
はい。
はいはいはい。
で、ハスラー2めっちゃかっこよかって、俺、ハスラー2が見たいなってずっと思ってたんですけど、
うん、
なかなかアマプラもネットフリも入ってこんかって。
で、
カクテルもすげえかっこよかったイメージがあって、
うん、
カクテルってバーテンの話なんだよね。
あ、まんまですね。はい。
瓶をブルンブルン振りながら、アクションしながら酒作るっていう、もう、バッシャバシャこぼしながら作るんですけど、めっちゃかっこいいんですよ、それ。
面白いな、それ。
うん。で、それがすっげえかっこよかった覚えあるから、これも、見つかけたら見たいなって思ったら、
うん。
たまたま2日ぐらい前に、
うん。
アマプラに、あと48時間で、アマプラから消えますっていうのが出たんですよ。
あれ？入ってたんですね。
入ってたんや、と思って、
うん、うん。
あ、じゃあ見ようと思って、カクテル見始めて、
うん。
まあ、めちゃめちゃかっこいいですね。
うん、
昔思ってた、ほんまにバーテンの中に入って、うん、その、女の子に受けるために、モテるために、
うん、
瓶をくるくる回して、で、一緒におるバーテンの人と、その瓶を投げ合ったりして、もうとにかくサーカスみたいなバーテンなんですよね。
はい。それでもビシャビシャなんでしょ。
はい。それがまあ、めちゃめちゃかっこいいんですよ。若い頃のトム・クルーズやし。
かっこいいのはわかるんですけど、ただビシャビシャっつうのがちょっと面白いなと思って、
うん。で、昔はもっとね、シェイカーとか使って作るんかなと思ってたんやけど、
うん、
もうシェイカー全く使わんかったですね。
あ、瓶のまま混ぜて、
うん、
やるタイプのバーテンダー。
もうぐっちゃぐちゃに、グラスに放り込んでいく感じ。
面白い。ごめんなさい、これコメディーですか？
いや、真面目にやってますよ。
いや、面白いすぎでしょ、ビシャビシャなのに。
グラスを重ねてシェイクしてたかもしれん。
やっぱビシャビシャになるじゃん。やべ、見てえな。
でめっちゃ、なんかね、かっこよくて、おもろくて、
うん、
ただね、ストーリーはこんなあっさりしてたっけっていうぐらい、内容の薄いストーリーでしたね。
ああ、まあ、要はトム・クルーズかっこいいっていうのを体感するだけです、
ね、そうそう。かっこいいだけでしたね。
うん、で、ビシャビシャでしょ。
そうそう。まあ、ストーリーもおもんなくはないんですけど、まあまあ見てれるんやけど、まあ、他の映画ほど面白くはなかったんだけど、
うん、
ただ、
うん、
ヒロインの女の子がすっげえ可愛くて、この子めっちゃ見たことあるけど、誰やったっけと思って、
うん、
まあ見終わって調べてみたら、
うん、
ベストキッドのヒロインの女の子なんだね、
うん。
ということは、
うん、
バックトゥーザフューチャーの
うん。
彼女なんですよ。マイキーの彼女なんですよ。
手広くやってますね。
あ、この子なんや。あ、この子、カクテルで見るのが一番可愛いなと思って。で、トム・クルーズとチュッチュチュッチュしまくるんですよ。
うわもう。
めちゃめちゃチュッチュしてましたよ。
もう内容薄いわ、ビシャビシャだわ。チュッチュする
もん。もう途中チュッチュシーンの連続ですから、ずーっと。
地獄の映画だ。
いやいや、まあまあ、見てれるんですけど、美男美女なんで。
まあまあね、汚くないですもんね。うん、ただ、床はびちゃびちゃだから汚いなと思って。はいはいはい。
これは、おもろかったんやけど、まあもう、アマプラ消えてますけど、うん、まあ、なんか機会があれば。
はいはいはい。
まあ、昔はよう、テレビでもやってたと思うんですけど。
多分ね、このネオン管の、ピンクのネオン管じゃないですか。
うん。
なんか見覚えあるんですよね。うっすら。
はい。
で、うん、
セックスオンザビーチって知ってます？
ああ、聞いたことあります。
まあ、曲であるじゃないですか。
だし、あと、カクテルにも
あるんですよ、ね。カクテルにもあるじゃないですか。
はい。
で、 このカクテルっていう映画の中でセックスオンザビーチって言ってたんですよ。
うわ、エロ。うん。
あ、この時代でもう言ってんねやと思って調べてみたら、
うん。
そのカクテルで最初にこの名前が出たらしいですよ。セックスオンザビーチって。
ああ、そっから派生してったんだ。
そう、そっから派生していって、で、うん、俺実際カクテルの、セックスオンザビーチって飲んだことないんですけど、
うん。
調べてみたら、
うん。
オレンジジュースで割るやつと、
うん。
パインジュースで割るやつと2種類あるみたいで。
ああ、いる、似てるな。はい。
でも全然味ちゃうやんと思って。
うん、確かに。
っていうことは、まあ、大して決まりはないんやと思って。
ああ、なんか、割るお酒でなんか決まるとか言うじゃないですか。
まあ、ウォッカはウォッカなん
ですけど。そうそうそう。ウォッカベースのやつでって、あとは、なんか、その気分でどうぞみたいな。
そうですね。
ようわからんですけど、うん、あるらしいっすわ。
はい。
ああ、マジかー。面白いな、ビシャビシャのトム・クルーズ見てる。ああ、どっかないかな。
まあまあ、そのうちまた入ってくるかもしれんで。
はい、ちょっと根気強く。特にアマプラの場合は、結構待ってれば意外と来るんですもんね。
はい。
あそこは。はい。
まあ、だんだん上手くなるんかと思ったら、結構、最初何の苦労もなく、どんどん、もう急に上手くなって、くるくるくるくる回しながらビシャビシャビシャビシャって。
やめて。ビシャビシャっつうのが面白い。
カクテル、カクテルじゃない、ハスラー2の方も見たいんやけどね。ハスラー2がもう一つ、あれはね、ストーリー的にも面白かったんだよね。
あ、言いますね。ハスラー見てビリバトル始めた人とか、
うん、
めちゃくちゃ周りにいた記憶があります。
ハスラー2ですから。
ワンじゃないですもんね。
ワンは、
うん
昔あったんですよ。
うん、
で、そのワンの主人公と、
うん
トム・クルーズが一緒にやるのがハスラー2なんです、う
ん。あー、なるほどね。
うん、
主役じゃないじゃないんだ。
トム・クルーズが主役になって2になるんですよ。
あ、そう、変則的ですね。あ、そういうことか。
はい。
ああ、これがね、に、にやってするときの顔がすごいかっこいいんですよね。
はい。
トム・クルーズはね。
うん。まあ、あれのおかげで、日本中にプールバーができましたから
ね。ああ。プールバーって言ったらカクテルも入りますからね。びしゃびしゃ出してきて。今日、びしゃびしゃ帰りに行く。面白いな。びしゃびしゃのトム見たいわ。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい、
はい
あ。これもちょっと見てみたいですね。見てみたいの多いんですよ、兄さんと喋ってると。
いやいや、まあまあ面白いやつを紹介してるんでね。
うん、本当にね。うん、なんかアマプラか、なんかネトフリどっちでもいいんで、
うん、
ちょっと金よこさねえかなと思ってて。
あ、うん、そうね。こんだけ進めてるのね。
そうそうそうそう。うん、だからちょっと、岩沢さんとちょっとタイアップして、おすすめ作品紹介してくださいよって、早く行ってこいよと思うんですけど、
ね、そうね。あ、うん、で、同じくね、アマプラでね、
うん
うん。これ、ラジオさんの CH 兄さんが激推ししてたテネットっていうのがあったんですけど、
うんうん
うん、まあ、見る手段がなくて見てなかったんですけど、うん、アマプラに来てたんですよね。
へぇ、
うん、で、見てみたんですよ。
はいはいはい。
まあ、兄さん曰く、
うん
わけわからんから言
う
て。まあ、とにかく一周目は全くわけわからんから見てとか言うて、チャンナクさん激推ししてて。
うんうん、
で、ちゃんなかさんがあんまりにも言うから、しぶしぶ見たんですよね。
うん、
で、やっぱわけわかりませんでしたわって話をしてて、
うん、
で、ラジオさんの中で、あれはな、って、あのシーンあったやろな、あれはこういうことなんや、言
う
てね、
うんうん。
もうネタバレ聞いちゃったんですよ、
うん。
で、そのネタバレを聞いちゃった上で見たから、今回見れたんですよ、う
ん。なるほど。
ある程度のネタバレなかったらほんまに辛いと思うわ、この映画最初。
うん、難解すぎるって今、ネット叩いたらみんな難解すぎるって書いてあるんですね。
めちゃめちゃ難解でしたね。ただ、うん、ネタバレのおかげで大筋が分かってるんで。
はい。
最初のシーンは分からんねんけど、まあ、これ多分こういう風に進展していくんやろうなって思った通りに進展していって、最終的な大筋は分かったから。うん、ただ細かいところは全く分かんないですよ、やっぱり。
ああ、もうそれはもう見る人が決めなきゃいけないレベルのようわからんことになってるんですね。
多分ようわからんけど、なんかおもろいです。
もう喋っ一番進めにくいな。
喋ってる内容がごっつかっこいいんですよ。
ああ。
エントロピーがどうとかね。
よくわかんない。
なんかそんなんずっと言ってるんですよ。
はい。FF13 みたいですね、なんかね。
ああ、なんか、そん、何やったっけ。うん、ピタゴラスイッチじゃなくて、何やったっけ。
ファルスのルシが。
ピタゴラスイッチのあの、何やったっけ、あれ。何やったっけ、まあ忘れたけど
気になるわ、
知ってる単語がいっぱい出てくるんですけど、
うん、
それを使って何を喋ってんのかようわからへん。
うんうんう
ん、でようわからんままずっと見てて、
うん、
あまあなんとなく掴んだなぐらいの感じでしたね。
ああ、まあそれでもかっこいいから成立しちゃうんですね。
そうそうそう。めっちゃかっこいいんですよ、全体的に。
ああ。
一つ一つのシーンが、これ何をやってんねんって思いながらも目が離せない感じですね。
むずいっすね。
うん。要は、これどうやって撮ったんやろうなとか思いながらと見てしまうんですよ。
あー。台本なんかなさそうな感じはしますね。
で、まあ、監督の頭の中にあるみたいな感じなん
で。そうそうそうそう。うん、で、これどうするってなんか、すごい助監督とか、これやばくないとかなってそうな気がしますけど。
うん。だまあ僕はネタバレしないんですけど、まあネタバレをし、聞いてみたいっていう方は、ラジオスさんのその回、まあ、第何回か分からんけど、聞いてから、見たら、うん、結構楽しめるかもしれないね。
はい。絶対そうしないと無理だと思います。
うん。
はい。
はい、まあ、その上でもう一周したら、さらに楽しめると思うんですけどね。
うん、3、4周必要だと思いますね。うん。
まあ、面白かったということだけ。
はい。
はい。
アマプラさんとネトフリさんぜひよろしくお願いします。はい。
そうですね。
はい。
金よこせっていうことで。
そうです。言い方が汚ね。あ、でもそうです。
はい。
お願いします。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。X ハッシュタグは、ハッシュタグいやさがをつけて投稿してもらえると、今、スクラッチ入れたんです。
あ、なるほど。DJ プレイですね。
はい。
はい。
X ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさかをつけて、つけて、つけて、狙ってやるとめっちゃ下手なんですけどね。いやさかをつけて、投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさかす、お相手はアニマルジャパンと、
浅沼でした。
またお会いしましょう。さよなら。
はい、さよなら。
はい、ぴったり合うまで寝る。
やらないでしょ、二人だよ。
どうしようかなと思って。
あ、でもわかりますよ。
うん、まあでもあんま考えてなかったんやけど、
うん。
なんかええのあるかなと思って。
はいはいはい。
ビッチさんおるといつもね、ネタ、その、お題を考えるのが難しいんですよ。
あ、要は知ってる知らないっていう問題ありますからね。
そうそうそう。ちょっとでも知識が必要なもん、全くわかんなくなるから。あと、ピッチさんが知ってるもんっていうことで、うん、選択肢がすっげえ狭まったりするんですよね。
あ、すごいディスってる。はい。
だすっげえ難しいんですよ。お題考えのいつも。
毎回そう思います。はい。
はい。何で行きましょう。
うん。じゃあ、その食った感じのお題あれば。
食ったお題。エントロピーといえば。
は？何そのエントロピーって何？
何を持ってエントロピーを感じるか。あなたにとってのエントロピーとは？
あのね、これ誰でも無理でしょ。エントロピーって何？
ダメか。
何エントロピーってこれ、原始的配列及び運動状態の混沌性って書いてる。あ、それでズバッと当たったら、やっぱ、ピチさんがバカって、俺らが頭良すぎるってことになりますけどね。
そうですね。さっき言おうとしたアルゴリズムや。全然関係なかった。
アルゴリズム体操か。
あ、そうですね。言ってたね。アルゴリズム体操ね。
あー、はいはいはい。全然違い。アルゴリズムもわからんすけど。
はい。
あ、だったらじゃあ、ポリリズムを感じられる曲は何かとか、します？
ポリリズムを感じれるのは、せーの、ポリリズム。あ、せー、だから、
うん、
ピーチさんおるとできひん、
うん、
だ例えばトムといえば。
ああ。
まあ、もう今はトム・クルーズ出ちゃったから、
そういう感じです、ね。
トムなしで、
は そのレベルなんだな。はい。
そうそう。だってあの人何人も出てこへんからね。
でも先週全然合わなかったですけど、僕ね。先週と前回ね。
マイケル。ジャクソン除く。
うわもう一個しかねえ。
え？
全然平気。はい。
え？いきますよ。
はい。
今もうパッと出てきたやついきますよ。
はい。
せーの。マイケル・ダグラス。外人や言うてるやん。
あいつも外人でしょ？
え？いやいや、富岡言うてる
やん。富岡だけど外人でしょ、あの顔は。
あー、まあ俺もマイケル・ダグラス言
う
てますけど。
知ってますけど。多分ジョーダン来るかなと思ったんですけど。
あー。
やばいな。今日多分逆に寝れないかもしれないです。
え、あと何があったかな？
うん。
外人の名前。
広いな。外人のいじめられっ子の名前。
え？オッケー。
はい。
せーの、ピート。
ボブ。
ピートでしょ。
出てこねえよ。
ボブ強そうやんか。
あ、そっか。うん、ボブ黒人っぽいもん
ね。そうそうそうそう。やっぱり弱いピートですよ。
パギオっすね。パギオ。
うん。
ピーターとか。
うん。
あ、でも、ピートって出てきます
なんか、パッと出てきた、ピート。
何ピートって。
わからへん。
全然弱そうでもなんともね。そもそもいなさそうっすもん。へぇ、なんだろう。それ食ったやつだと逆にやっぱ難しいっすよね。
そうやなぁ、うん。その、
うん。
外人を一人思い浮かべてしまうんですよね、こういう時ね。
なんで全部外人なんですか、そもそも。
いや、ピッチさんおるときできひん。
外人っていう。
映画タイトルでいく本なら。
あー、わかりました。
どういう絞り方しよう。アクション。
うわ、広いな。
広いな。
広すぎるわ、俳優さんの名前出して、ジャンルとか。
ああ、それでいく？
うん。まあ、僕、洋画苦手ですけどね。
だから知ってる俳優さん言ってみて。
シルベスター・スタローン。
もう、それは一つしかないやろ。
まあね、そうなっちゃいますよね。
うん。
あ、じゃあ、アーノルド・シュワルツネガー。
あ、これは何個かあるね。
うん。の、
うん。
ターミネーター以外。
あ
ー。なんだろう、多いな。
多いな。
あ
ー。オッケー。
え？
俺もう、シュワちゃんイコールこれやもん。
ええー、マジで、
いや、でも何個かあんねんけどな。でも、浅沼さん知らんか。
そこもちょっと、
そうやね。
配慮していただければっていうのもあるんですけど、
うん、
今出てるやつは結構マイナーな方かもしれない。
じゃあ、まあ、とりあえず行こうか。
はい。
ほら、ちょ、合わせに行くわ。
合わせましょう。もう眠い。
はい。はい、せーの、
ツインズ。
そうやと思った。
当たった。
うん。俺最初はもうコマンド一択やってん。コマンド知らんかもしれんなと思って。
それが出てこなかったんですよ。
うん。
だから、ツインズか、
うん、
ジュニアで悩んだんですよ。
ジュニアは知らんわ。
妊娠しちゃうやつ。シュワちゃんが。
あれってジュニアっていうの？
そう、ジュニアってやつ。
あ、そう。
そうそうそうそう。ツインズだったら拾ってくれるかなと思ったら、すごいっすね、兄さんね。
なんちゃらガーデン、キンダガーデンコップとかまた
知らない。全然知らないです。何それ。
なんかそんなあったような気がする。
なんだそのキンドルみたいなやつ。
キンダーガーデン、幼稚園の、みたいな、なんかそんな話あったと思う。
そう、シュワちゃん結構やってんすよね。
いや、やってますよ。プレデターとか。
そうそうそうそう。ベタなとこそこなんですよね。
うん。
スインズ出せるのすごいっすよ。 驚いた。
よし、
うん。
寝ましょう。
意外と寝れるっていう。